使徒行伝の福音第41回、神の言葉をまっすぐにという芝居で、使徒行伝の13章4節から12節です。今日のところはバルナバとパウロ、それにマルコの3人がアンテオケ教会から伝道旅行に派遣されるというところです。旅行に行くんですね。皆さんも旅行に行くとなるといろいろ準備が大変なんじゃないでしょうか。まあ、外国に行くときにはね、必ずパスポートとビザがないと、まあ、ビザがないところでも行けますけどもね、ビザがあるところは必ず必要ですよね。国内旅行だけでも大変なわけです。衣食住と言いますけども、衣食泊に悩んだんでしょうか。泊まるところはどこにするかとかですね。それから、やっぱり今はもう命の次にスマホが大切でしょうからね。スマホさえあれば聖書も読めますしね、いろいろできますね。その他常備薬とかいろんなものを準備するかと思うんですけれども、大切なのはルート確認です。どこに行くのかということで、今日の州法の地図をご覧ください。 1,2,3,4,5 と数字が振ってあるんですけれども、場所を確認してですね、だいたいこういうところを行くんだいうのを検討つけるといいと思います。バルナバとパウロの2人、それからマルコですけれども、聖霊に送り出されてアンテオケから派遣されるんですね。これはシリアのアンテオケです。で、それからセルキアという港に下るというんですけども、だいたい25-26キロの先に港があるので、仙台から25-26キロというと、やっぱり塩釜港でしょうかね。そういう感じです。そして塩川港の沖合約150キロのところに四国がある感じなんです。かなりね、このキプロス島というのは大きいそうです。で、徳島からずーっと一番左側の宇和島に行く感じ、だいたいそれだと距離感覚があるそうですけれども、州法の下の方を見ますと、セルキア港から船でキプロス島に渡った。そしてサラミスに着くと、ユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助け手として連れて行った。島全体を巡回してパポス、宇和島まで行った。だいたい160キロぐらいの道のりになりますね。そこでユダヤ人の魔術師バルイエスという偽預言者に出会ったという、こんな風なね、予定が今回のお話のルートなんですね。で、まず最初にキプロスに行ったというわけなんですよ。なぜキプロスなのかというと、実はバルナバの出身地がキプロス島なんです。そしてこのキプロス島というのは金銀銅の銅鉱山が非常に有名で、古代から栄えていたところなんですね。そして最初に行った町というのがサラミスというところなんです。で、このサラミスという町には複数のユダヤ人街道があったと書かれているんですね。そこで神の言葉を語ったというんですけれども、あれ？異邦人伝道に使わされたんじゃないのかなっていうふうに思いますよね。でもね、パウロたちの伝道はまず最初にユダヤ人に述べ伝えるんです。それから周辺の異邦人に伝えるということで、ユダヤ人街道でまず最初に語るということが多いんですね。というのは、やはり誠の神を知っているのはユダヤ人です。そして旧約聖書もよく知っているわけです。この人たちにイエス・キリストを伝えたいということで、伝道旅行に出かけたわけなんですね。そしてこのサラミスで語った後、パポスというところが実はキプロス島の首都なんです。ですからそこにローマ総督府があったわけなんですよ。で、そのローマ総督がセルギオ・パウロという人でした。パウロと同じ名前ですね。で、このセルギオ・パウロという人がバルナバとパウロをぜひ来てお話を聞きたいので来てくださいということで招待したわけなんですけれども、ところがかねてから地方総督のところに出入りしていたのはバルイエスという人だったというんです。バルイエスというのはですね、直訳するとイエスの息子なんです。 イエス様時代のヘブル語はアラム語と言いましたけれども、アラム語でバルというのは息子を表すんです。だから、イエスの息子という紛らわしい名前ですね。あるいは、地方総督セルギオ・パウロは、このイエス様のお話を本来聞きたかったということがあるのかもしれません。それで、バルイエスを呼ぼうと。イエスの息子なら聞けるのかと思って出入りさせていたのかもしれませんね。でもそこに、バルナバとパウロのチームが来たわけです。ぜひ話を聞かせてくださいと招待したところ、バルイエスという人は、ユダヤ人であって、しかも魔術師だったというんですよ。魔術師というのはこのエルマという名前なんですけれどもね。ユダヤ人で魔術師。これおかしいですね。ユダヤ人は魔術をやっちゃいけないんです。旧約聖書の中にあります。例えばですね、申命記の中にこのように書かれているところがあります。あなた方のうちに自分の息子娘を火に焼いて捧げるものがあってはならない。また、占いをする者、牧者、駅者、魔法使い、呪文を唱える者、口寄せ、カンナギ、死人に問うことをする者があってはならない。主はすべてこれらのことをする者を憎まれるからである。ユダヤ人はこういうことをやっちゃいけないんです。ところが、キプロス島に行ってそういうことをやっていた。そして、総督官邸に出入りしていたと。いうわけですね。それで彼はですね、しきりに妨害工作をするわけなんですね。八節。ところが魔術師エルマは総督を信仰からそらそうとしてしきりに二人の邪魔をしたというんです。このそらすという言葉はですね、力でねじ曲げるという言葉なんですよ。なんとかして自分の方に引き寄せないと自分が職を失うわけです。ということで力でねじ曲げようとした。しきりに二人の邪魔をしたというんですけどもね、この邪魔というのは反対する、反抗する。だからパウロが何か言うとすぐそれに反対することを言うんでしょうね。そうやって総督を自分の方に引き寄せようとしたということをしきりにするわけですから、パウロは彼と対決せざるを得なくなるわけです。それが9節から書かれています。サウロ、またの名はパウロは聖霊に満たされ、彼を睨みつけていった。ああ、あらゆる偽りと邪悪とで固まっている悪魔の子よ。すべて正しいものの敵よ。主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。と言っていますね。ここで初めて使徒行伝でサウロはパウロという名前を持っていたということが出てきます。実はローマ市民だったパウロには、三つの名前が、サウロ、なんとか、パウロと言ったのだろうというふうに言われています。このミドルネームが伝わっていないんです。パウロというのは名字だということがわかりますね。ローマ総督はセルギオ・パウロだった。で、このパウロという名前の意味は、小さなものという意味なんですけれども、これ以降、サウロはパウロという名前で、使徒行伝の中で、書かれていくわけなんですけどもね。その彼が、聖霊に満たされて彼を睨みつけ、主のまっすぐな道を曲げるなと。なぜそんなに曲げ続けるんだというふうに言ったというわけなんですね。この主のまっすぐな道。主の道は本当に私たちを従うと、それがまっすぐな道であるということがわかります。こねくり始めると、だんだん曲がっていくわけですけどもね。今回来週に控えた岡山大会の説教原稿をこの前書き終えました。私は普段は説教原稿を書かないんですけども、ただ今回は長いので書いてみようということですね。終わりました。そしたら本当にですね、イエス様に出会って主の御言葉に導かれ生かされてきたな、この何十年もそうだなというふうに思うんですね。この主のまっすぐな御言葉、恵みというのを私もまっすぐに今回語りたいなというふうに思わされているんですけれども、パウロはこの主のまっすぐな道を曲げるなというふうにエルマに言ったわけなんですね。そしてさらにこのように彼は叱責しています。11節から、見よ、主の御手がお前の上に及んでいる。お前は盲目になって当分日の光が見えなくなるのだ。 たちまち霞と闇とが彼にかかったため、彼は手探りをしながら手を引いてくれる人を探し回ったとあります。これはパウロ自身の体験を思い起こさせますね。ダマスコ途上でパウロ自身が主の光に当てられて、しばらくの間目が見えなくなりました。そしてダマスコに行ってアナニアの話を聞いたときに、目から鱗ということが起きたわけですよね。そして視力を回復したということがあるんですけども。で、パウロ自身もかつてクリスチャンを迫害してたんです。殺害の息を弾ませてダマスコに行ったわけですから。でもその彼が主の光にあって、主イエスの言葉を聞いて改心するわけです。この自分の体験からです。このバルイエスに、主の道を曲げてはいけない。そして自分が体験したように、お前の目は当分見えなくなる。と、そういう熱い思いを持って叱責したんでしょうね。その結果、たちまち霞と闇とが彼にかかったと言います。この霞という言葉は医学用語だそうです。ルカがお医者さんなので、ここに使われている言葉は医学用語。でも白内障はこんなに突然には出ないですから、多分白内障ではないんでしょうね。やっぱり主の御手が望んだんですね。そして手を引いてくれる人を探し回ったというわけなんですけれども、総督セルギオ・パウロはそれを見て、主の教えにすっかり驚き、そして信じたという言葉で、今日のところは締めくくられています。この後どうなったのか、仲介者によりますと、総督の娘がセルギア・パウロと言いました。で、セルギアはクリスチャンになってるんですね。それから、このセルギオ・パウロの息子は次回出てきますけれども、ピシデアの方にもアンテオケというところがあるんです。やがてそのピシデアのアンテオケの名門の一つになったということが伝わっているそうなんです。でも気になるのはバルイエス・エルマですよね。どうなったんだろうか。これについては聖書は何も語っていません。ただ、教会教父にオリゲネスとかクリソストモスという説教者がいるんですけれども、彼らは伝説があると語っているそうです。バルイエスもやがて改心してクリスチャンになったという、そういう言い伝えがあるそうなんですね。だから、パウロの叱責は無駄ではなかったということがわかるわけなんですね。まあ、これが今日の出来事なんですけれども、実は先月、朝日が丘バルイエス事件というのがありまして、本当はなかったことにしようと思ったんですけども、でもやはり今日の聖書箇所を読みながらですね、やっぱりこれははっきりお伝えしようと思いました。発端は6月の中旬だったんですけれども、ある人が教会の看板を見て訪ねてきました。実名を出すのはちょっとはばかられますので、ABC の A さんということにしたいと思います。それでいろいろ話して、本当に真剣に求道心のある方だなと思いました。というのは、名の通った電機メーカーを早期に退職した方で、同僚の中にクリスチャンがいるんだけども、誰も教会に誘ってくれなかったと言うんですよ。それでこの看板を見たときにですね、入ってみようと思ったというわけなんですけれども、元々が光通信の技術者だったというんです。で、話しているうちにですね、実は私の母親の名も幸子さんでというふうに言われたんで、というふうなことでですね、なんかすごく奇遇を感じたようです。で、それが水曜日でした。翌週の日曜日に初めて礼拝に参加されたんですけれども、そこで本人がおっしゃったのは、実は今日は私の誕生日なんですので、みんなでハッピーバースデーを歌ったわけですよね。本人も喜んでいました。翌日の月曜日には、なんかちょっとした食品と飲み物を持ってですね、来られたんです。ああ、出会いを喜んでおられるんだ、というふうに思いました。で、その週の聖典にも来られたので、私は新約聖書、と、それからあと、新約聖書の基本という本をプレゼントして、で、いろいろ話していたら、光通信の研究をしていたっていうので、ちょうどね、岡山の聖書箇所に光という言葉が出てくるので、もっとお話を聞きたいなというふうに思っていますって言ったんですね。そしたら、そのレポートをその後すぐに持ってきてくださったんです。 ただ、現在、能登ボランティアに参加しているので、来週の礼拝はお休みしますということでですね、来られませんでした。この光の性質のレポート、素早かったですよ。ただ、私にはちょっと数式がいっぱいあるので、個人的にお会いして、いろいろご教示をいただきたいなと。で、できれば、個人的な聖書の学びを、に結びつけたいなと思ったんですけれども、感謝のメールを書いたところですね、いや、能登ボランティアのために、しばらく時間が土日は取れないので、ご容赦願いますというふうなことなんですね。でもその後も祈り会と聖研にが来てくださったわけなんです。それが6月だったんですけれども、7月の18日の聖研にも来られました。で、今聖研ではヘブル書を学んでいるんですが、その時のテーマは、傾聴ということだったんですよ。神と人の言葉によく耳を傾けようというのがテーマでみんなで学んだんです。それで聖研が終わった後ですね、A さんはいろいろ自分がキリスト教に抱いている疑問とか、それからあと自分の考えとかっていうものを話し始めたんです。で、私は何しろ傾聴がテーマですからね、じーっとね、聞いてみました。そうしたらですね、私がお渡ししたのは新約聖書だけなんですけども、旧約聖書も結構ご存知なんですよ。それからキリスト教の様々な歴史もネットで検索したというんですけども、いろいろご存知なんですね。知っておられるんだ、思ったんですけども。で、その中でですね、礼拝というのは聞くだけなので、こういう集会は自分の意見を言えるのでいいと思いますって言うんですよ。あ、なるほどね。ただその話のね、内容というのが、あまりにもこう、様々な話題なんです。戦争との関わり、カトリックとプロテスタントをいっぱい知っているんですね。なるほどなと思ったんですけども、でもちょっと危ないなと、ヒヤヒヤというような思いがしていたんですよ。そして、もうこのままずっとお話をされるんでは、みんなの心がかく乱されるんではないかと思って、今日はここまでにしましょうというふうに切り上げようとしたんです。そしたらですね、私は親と先祖を大切にします。先祖の先祖も大切にしますって言ったんですね。だから、あ、それはいいことだなと思って、でも先祖の先祖を作ったのは神様ですから、その話にしようかなと思ってですね、じゃあ詩編の139編を一緒に読みましょうと言ったんですね。これは皆さんご存知かと思いますけど、母の体内の中で神様が私たちを形作られたというふうな内容なんですけれども、詩編139編を読みましょうと言ったら、即座に、ああ、決定論ですねって言ったんです。決定論。私たちの人生は神様によって決められている。そういう理解をする説もあることは、彼は知ってるんですよ。おかしいと思いました。それで、とにかく139編を開きましょうって言ったら、開こうとしないんですね。そして、聖書は人間が書いたものですって言うんです。それは人間の手によって書かれてますけれども、聖書はっきり言ってますね。聖霊の霊感によって書かれたものだということを知っていますけれども、聖書は人間が書いたものですというふうに譲らないので、私は聖書は神の言葉ですと言ってしまったんです。私は命をかけて学んでいますっていうふうに言ったらですね、神とは何ですか、サタンとは何ですか、定義してくださいって言われたんですよ。これは定義の問題ではなくて、これは本当に体験しないとわからないことなんですけどもね、定義しなさい、怒り出したわけなんですよ。そしたら家内がですね、向こうの方で別の人と一生懸命会話をしてたんですけども、家内が走ってきてですね、私に大きな声を出して、謝りなさいって言われたんです。で、私は、ごめんなさいというふうに言って、A さんに謝ったんですけども、彼女は A さんに向かって、聖書は神の言葉ですというふうに言ってですね、まあ、とにかく、今日はここまでにしましょうということだったんですけども、聖研が終了しても、怒鳴り続け、大声で罵ってですね、私は72年生きてきましたけども、生まれて初めてです。あれほど罵られたのは。初めての罵倒だったんですけども。でも不思議と心はシーンとしてですね、 一体自分を何者だと思ってるんだって言うから、人間ですっていうふうに答えたんですけども、もし聖書の学びをしたかったらどうぞまた来てくださいっていうふうにで送り出したんですけどもね、朝日が丘バルイエス事件、まあ私があそこのところでこう言ってしまったことがね、ちょっと彼の激励に触れたのかもしれないなと思って申し訳ないなと思うんですが、いつかバルイエスのように本当にイエス様の息子と呼べる信仰を持ってほしいなと今も祈り続けています。神の言葉をまっすぐに、神様は本当に私たちをまっすぐの道に導いてくださいます。その神様の御言葉に従うというのは、必ずしも私たちは素直に幼子のような思いで従うとは限らないんですけども、でも御言葉に従った時に本当に神の言葉はまっすぐだなというふうに思いますね。私たちもパウロが言ったように、神の言葉をまっすぐに信じて歩み、生ける神を体験し明かしするものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の神様、私たちの周りには消えてゆくばかりの人間の言葉に満ち溢れています。しかし聖書は現代の私たちにも語りかけ生かすあなたの命の御言葉に満ちています。どうぞ御言葉をまっすぐに信じ、本当の命に生きるものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。